時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。そして君津市久保、君津市役所1階のスタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。ナイスです、ありがとうございます。今日もですね、スタジオの前には、多くの皆さんにおいでいただいて、公開生放送で3時30分までお届けしていきたいと思います。毎月第2と第4の火曜日の3時から3時半までの公開生放送なんですが、キアオラっていうのは、ニュージーランドのマオリ語でこんにちはという意味があるんだそうです。ぜひね、またキアオラ覚えていただいて、第2第4はお集まりいただければと思っています。それにしてもなんか日だまりってあったかくていいですよね。あの冬は私、猫のようにあったかいところを探して、なんかふやーっとしてたいななんて思いながらね、今日もあの過ごしておりますが、なかなかお休みがなくてそうはいかないんですがね、お日様の日差しをいっぱいに受けながら、今日も元気いっぱいにお届けしていきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けしていきます。房総学友協会、そしてマザー牧場からの協力もいただいています。今日はバイオリンとピアノの素敵なゲストもお迎えしています。それではどうぞお楽しみください。
君津市長の石井弘子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市役所の職員の方においでいただいています。よろしくお願いします。
はい、環境グリーン推進課の石山です。よろしくお願いします。
今日は上司の方も見学ですね。はい、はい、岩本さん応援してくださいね。はい、さあ今日は、石山さんからはどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は来年1月20日に開催する君津環境グリーンフェスティバルについてご紹介します。
環境グリーンフェスティバル、どんなイベントなのか教えていただきたいと思います。
はい、こちら君津市の環境をより良くすることを目的に開催するイベントとなっておりまして、さかなクンを講師に招いて開催するスペシャル講演会をはじめ、脱炭素に関するイベントブースの出展や、今回で第42回となる消費生活展の開催といった、いろいろな企画盛りだくさんのイベントとなっております。
いろんな催しが同日に実施されるんですね。確かさかなクンって以前も君津市民文化ホールに講演に来てくださいましたよね。
はい、今年の2月にも君津市にお越しいただきました。今回のスペシャル講演会も前回と同様に君津市民文化ホールで開催され、海の環境問題をテーマに、東京湾に住む魚の生態や特徴の紹介を交えながら分かりやすく解説していただきます。市内の SDGs に取り組む小中学生たちとさかなクンのトークセッションなどの企画も予定していますよ。
ギョギョのさかなクンですね。彼の人柄もあってとても楽しい講演会になりそうです。お子さんにもやっぱり喜べてそうですよね。
はい、ただ今回の講演ですが大変好評で、すでに申し込みの定員に達してしまったんです。
そうなんですか。 え、君津市民文化ホールの大ホールって確か定員は1200でしょ、それなのにもういっぱい、さすがすごいですね、さかなクン人気。
はい、うん、私も予想以上の反響でびっくりしました、
ね、
ただイベント終了後はさかなクンがキャプテンを務める一般社団法人 SD ブルーアース青い地球を育む会のホームページ上に今回のスペシャル講演会の様子が公開される予定ですので、ぜひチェックしてみてください。
はい、了解です、絶対にチェックします
すいません、
はい、はい、それはありがたいですよね。申し込みが間に合わなかった方もいらっしゃるでしょうし、予定があってちょっと無理だったわっていう方にはぜひそちらからご覧いただければと思います。また同じ日に開催される他の企画についても石山さん教えてもらってもいいですか。
はい、まずイベントブースの出展ですが、こちらは事業者さんによる脱炭素に関する展示やブース解説を予定しています、
はい、
場所は君津市民文化ホールの1階ギャラリーで、出展時間は10時から16時まで、詳しい内容は決定次第市のホームページ等で公表します。また会場では使用済みの小型家電の回収も行っているので、使わなくなった家電などありましたらぜひお持ちください。
家電のリサイクルも立派な環境改善につながる取り組みですものね。では次に第42回消費生活展について教えてください。このイベントも一緒に行われるんですよね。
はい、消費生活展は消費者団体等が一堂に会し、日頃の活動紹介や暮らしに役立つ情報をお届けする催しです。第42回となる今回のテーマは地球と人の健康を考えようです。各団体の企画内容など詳しくは市のホームページでご覧いただきたいと思います。こちらも開催場所は君津市民文化ホールの大ホール2階ロビーになっております。午前10時半から午後3時45分まで開催されます。
今回ご紹介いただいた3つのイベントは1月20日土曜日君津市民文化ホールで開催されるんですよね。さあ、それでは石山さん、そろそろお時間となりましたので最後に一言いただいてもいいですか。
はい、今回さかなクンのスペシャル公演はすでに定員に達してしまいましたが、その他2つの催しは申し込み不要で誰でも自由にご参加いただけます。ぜひ皆さん今日自宅に戻ったらご家族の方々に環境グリーンフェスティバルについてお話しいただきまして、1月20日多くの方にご来場いただきたいと思います。
はい、今回ご紹介いただいた取り組みをきっかけに君津市がもっともっと魅力あふれる街になるといいですよね。石山さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ところで石山さん、はい、石山さんは何か環境にいいことやってますか。
はい、僕は普段の買い物でエコバッグを使うようにしています、はい、
エコバッグ、うん、まだある。
いや、エコバッグとエコ、はい、そうですね、買い物の際にエコバッグ、はい、いっぱい買うときはもうエコマイカゴも使ってレジ袋を使わないように心がけています。
そうですか。それからなんか段ボールとか再生できるようなものはしっかりちゃんとゴミに出さないで再生のところに持ってってるんでしょ。
はい、私も普段の家で出るゴミといったそういったものは、はい、君津イオンタウンにありますリサイクルボックスの方に持っていきまして、はい、そういった形でリサイクルを心がけております。
わかりました。ということです。皆さんもいろんなことをやってらっしゃると思うんですが、またこの環境グリーンフェスティバルをきっかけとして君津の環境、そして地球の環境についてもお考えいただければと思っています。ちなみに1月20日私司会でお世話になることになっておりますので、もしもいらっしゃる方はどうぞ私にも拍手をいただければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
石山さんにお話を伺いました。さあ、それでは続いてご紹介をさせていただきましょう。今日はですね、ピアノとそれからバイオリンということで、バイオリンの渡辺陽子さん、ピアノの太田美希さんにおいでいただいています。なんとお二人は実家が隣同士なんだそうですよね。それがきっかけとなって音楽の交流も進んで、いろいろご結婚されたりいろんなことがあって二人はこう距離を持つんですけれども、やっぱり素 敵な音楽でつながっているという、お二人でございます。今日はですね、2曲演奏していただきたいと思うんですが、最初に話を聞いていいんだっけ。はい、途中で話すとぜいぜいしちゃうからということで、じゃあバイオリンの、渡辺陽子さん、はい、ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いいたします。
3歳からバイオリンをやってるんですってね。
はい、
はい、国立音楽大学を卒業して、はいはい、海外でもいろいろお勉強されて、はい、今地元ではどんな活動をされてらっしゃるんですか。
地元では小学生から60代半ばぐらいのおじさま、はい、おばさま と、アマチュアオーケストラなどジュニアオーケストラなど、はい、幅広い年代の方々と楽しく演奏をしております。
はい、そうですか。はい、やっぱりバイオリンは大好きですか。
練習
あれそうでもないの。はい、
でもやっぱり音楽は素敵だなと思います。こういう関係も広がりますし。
そうですね。はい、今日は素敵なバイオリンの音色を奏でていただきたいと思っています。ピアノの太田さんにもまた後でお話を伺いますね。では早速ご紹介をさせていただきましょう。どうぞ準備をしていただいて結構ですよ。1曲目はヴィヴァルディ四季より第2楽章冬を演奏してくださいます。この季節にぴったりの選曲となっています。ではちょっと BGM を落としていただいて、では拍手をいただいて渡辺陽子さん、太田美希さん演奏していただきましょう。大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。さあそれではもう一曲続けて演奏していただきましょう。 NHK の朝ドラで連続ドラマですね、アグリというのがありましたよね。このテーマ曲だそうですよ。素晴らしき日々へというこの曲を演奏してくださることになりました。では拍手をお送りください。素晴らしき日々へ。はい、素敵な演奏ありがとうございました。素晴らしき日々へ演奏していただきました。では太田さんにちょっとお話を伺ってもいいですか。はい、マイクを取りください。太田美希さんは、まあ、2人はもともとねお隣同士だったということなんですが、君津の新日鉄の合唱団のピアニストを長くやってらっしゃった。
はい、そうですね、20年ぐらい前になりますかね。そこから5年ほどやっておりました。
なんか素晴らしいピアニストだったってさっき他の先生から伺いましたよ
今日も聞きに来てくださっておりますが、はい、久しぶりの再会で、
ね、
とても嬉しいです。
そうですね、やはりこちらを地盤としてね、いろいろ演奏活動をしてらっしゃると音楽仲間もいっぱいいらっしゃるということなんですよね。
はい、
そうですね、房総学友協会のいろんなコンサートなどにもね、お二方ともちょっと関わったりされてるのかもしれませんけれども、どうでしょうか、ピアノを長年やってこられて、やっぱり大好きなピアノですか。
そうですね、はい、小さい頃は練習が嫌いで、
ついついこうなんか、
はい、それで怒られてはいましたけど、はいはい、
挫折しちゃう子も多いと思うんですけれども、うん、長く続けるコツっていうのはどんなところにあるんでしょうね。
やっぱり元に好きだっていうのがあるからでしょうかね。どんなに怒られてもやめたいと思ったことはなかったので、はい、
そうですか、
はい、音楽はそういう素晴らしいところがあるなと思います。
今日は小学校5年生の男の子もお子さんも応援に来てくれてますけれども、はいはい、彼はピアノとかやるんですか。サッカーとかですか。
今はバイオリンをやってます。
バイオリンをやってる、かっこいいじゃない。
ピアノは嫌だそうです。
あ、そうですか今日ママの演奏はどうだった。ちょっとミスってるところが厳しいですね。さすがなんか素晴らしい、なんかこうピシピシってきて見つけちゃった。
ちょっと見つけちゃってね。
そう見つけちゃった、はい、そうですか、わかりました。でもね、ママのために今日は応援に来てくれている、はい、ということですね。はい、これから何かやってみたいことってどんなことがありますか。
そうですね、私は15年ほど愛知の方に合唱の関係の後に住んでいたんですけれども、はい、で数年前にまた千葉の方に戻ってきたので、はい、君津木更津地域で音楽に
一緒に関わるの戻れたらなと思っております。
そうですか。渡辺さんも同じかな。やっぱり音楽を通じてこの地域の皆さんと交流したいですか。
そうですね、とても弾いてると楽しいので練習は厳しいんですけれども、はい、弾いてると楽しいので楽しみにしております、
はい、また音楽を通じてねたくさんの皆さんと触れ合っていただければと思います。これからのご活躍もねお祈りしたいと思います、バイオリンは渡辺陽子さん、ピアノは太田美希さん、暖かく灯る音色に包まれてというテーマで演奏していただきました。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。今日のゲストはバイオリンとピアノのデュオでした。さあそれでは続いてのコーナーに参りましょう。さあ続いてのコーナーは、はい、現場から来てくれた感じでいいですね、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、
ここが聞きたい秘密防災虎の巻。
さあ今日も始まりました秘密防災虎の巻。清三郎さんよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
今日はどんなお話ですか。
はい、今日は災害時における私たちの行動と心理についてお話ししたいと思います。
災害が発生するとき予想される場合には、はいはい、私たちはまあできるだけ適切な判断して、はい、素早く避難するというような行動を取ることが必要だと思うんですが、はい、なかなか実際は難しいですよね、
はい、島さんそうですね、
はい、
そのような時どうやら私たちは物事を自分に都合が良いように、うん、先入観や偏見といったバイアスをかけて行動する傾向があるようです。
つまり災害の時にはリスク情報をきっと大丈夫だよっていうような、はい、過小評価してしまって、はい、すぐに避難しない、
はい、
多分大丈夫だから避難するのやめようよ、はい、というような感じになったりする傾向があるということなんですね、
は
い
は
い、
その通りです。それでは災害時に私たちが起こりやすい4つの心理と行動について説明いたします、
うん、はい、災害時には人は何を思ってどう行動するのかやっぱり気になりますよね、はい、
まず1つ目はこれくらいは普通だという心理です、
は
あ、私たちは少々変わったことが起きてもそれを異常だとは思わない傾向があります、
うん、
これくらいは普通の範囲内だと思いたいのです。これを正常性のバイアスと言います。
正常性バイアスですか、
はい、
まあ、初めて聞く言葉なんですけれども具体的にはどんなことなんですか、は
い、例えば石村さんが職場やお店にいるとして、はい、突然火災報知器が鳴り出したと仮定してください、
はい、
石村さんどうでしょう、すぐに避難しますか。
しない、
はい、
あれなんかあの検査してるのかなとか、はい、あれ故障してるとかって、はい、誰かがいたずらしちゃったとか思うかもしれない、
はい
はい、
多くの方が石村さんと同様に火災報知器が鳴ったという事実を非常事態と捉えず普段の生活の範囲内の出来事だとバイアスをかけてしまうことを心理学では正常性バイアスと言います、
はい、
正常性バイアスは本来心の安定を保つために必要なものです。しかし災害時にはこれがマイナスに働いてしまい警報や避難指示などの情報を軽視して避難行動が遅れてしまうというケースがしばしば生じてしまいます。
日常生活の中でもちょっと変わったことが起きても、はい、まあ、このくらい普通なんじゃないって考えてしまうのが、はい、この正常バイアスによるものだと、はい、いうことなんですね。
次に2つ目です、はい、これは自分だけは大丈夫の心理です
確かに、
はい、これは物事を自分自身にとって都合よく解釈してしまうことで、はい、うん、楽観主義バイアスと言われています。
はい、今度は楽観主義バイアス、これも初めてなんですが、はい、具体的に教えてください、
はい、私たちは特に根拠がないにもかかわらず他人よりも自分は災害、犯罪、病気などの不幸な出来事に見舞われる可能性が低いと考えがちです。
そうですね、
はい、このため災害の危険が迫っている恐れがある時でも自分だけは大丈夫だろうと根拠もなく考えてしまうことです。災害後によく耳にするセリフがあります。まさか自分が被害に遭うとは思わなかったという言葉ですね。
確かにテレビなどの、こう被災者にインタビューする中で、はい、よく聞かれる言葉ですよね、
はい、
でも清三郎さん、このように楽観的に考えてしまう人たちって、はい、まあ、結構多いですよね、
はい、石村さんその通りです、
はい、
神経科学者のターリー・シャーロット氏によると、人間の約 80% の人が物事を楽観的に捉える傾向があると指摘しています、
はい、
つまり一言で言うと多くの人たちは現実的ではなく楽観的なのだそうです。
楽観主義バイアス、私たちにとっては有害だけじゃないような気がするんですけど、はい、やっぱり有害なんですか？
その通りです、物事を楽観的に捉える傾向はマイナス面ばかりではなく、はい、時に私たちにやる気を起こし前進させるプラスの力を持っています。例えば災害だけでなく犯罪や事故などを気にしすぎていたら、事故や怪我、病気が気になって外にも出られなくなってしまいます。
うん、そうですね、はい、そうするとやっぱりそのバランスが大事っていうことですか？
はい、その通りです、
はい、
楽観主義バイアスはプラスの面とマイナスの面がありますので、少なくとも災害時にはマイナスに働くものと考えて行動していただきたいと思います。
わかりました。今日も大変勉強になりました、はい、そろそろ時間となりましたが、久三郎さん、また次回もお願いしますね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。拍手をお送りください。はあ、そういう心理が働いてるんですね、私たちね。いい勉強になりました。さあ、そろそろお別れの時間となりました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。かつさ FM キアオラ君津宛てにお送りいただきたいと思います。次回はですね、2024年1月9日ソプラノの高階彩乃さんとピアノの吉川みくりさんの登場です。今日と同じようにまた素晴らしい演奏をしてくださる、素晴らしい歌声を聞かせてくれると思います。ぜひ皆さんお楽しみにお待ちいただきたいと思います。